刻は8時20分になりました。毎週金曜日は日日これ好日、三春町福住寺住職芥川賞作家源遊宗久さんです。おはようございます。
おはようございます。
今朝のテーマは全面オレンジ。
なんか深野さんの方から洪水に対して提言があるというふうに伺ったんですけども、
まあ、先週の放送で源遊さんが雨の降り方が変わってきたという話されてましたよね。
昔聞かなかった線状降雨帯とかそういうのもありますけども、今回深野さんがこう提言したいのはそれじゃまたないんですね。
まあ、今回の台風19号の雨の降り方なんですが、よく記録的短時間大雨情報とか、こうすごい雨が降った時に情報が出ますよね。
そういう緊急発令みたいなもんだと、こう避難も速やかにするんでしょうけどね。
今回はそういう記録的な短時間にバーッと降る雨の情報というのはそれほど出なかったんですよ、
福島県の場合ね。
気象庁が発表している高解像度降水ナウキャストっていう、まあ、雨の降り方を色で表現したデータがあるんですが、ものすごい局地的な豪雨ですと、赤の濃い色、紫に近い色、それが、まあ、局地的な豪雨の色なんですが、今回は福島県はそういう局地的な豪雨の色はあまり出なくて、それこそ今日のテーマの全面オレンジだったんです。
雨が降ってるっていうのは水色で出て、
弱い雨が水色で青になって黄緑があってだんだん強くなってって、オレンジっていうのは結構強いわけですね。で、まあ、全面オレンジというのを私は、初めて見たに近かったんですよね。福島県全域がオレンジ色になってるっていう。
警戒はするんでしょうけども、ちょっと動きにまで結びつかないような感じですかね。
まあ、おそらく40ミリとか、50ミリ近くの雨が継続的に長く降ったという今回は降り方だと思うんですが、それでもやっぱり川が耐えられなかったっていうことなんですよね。
そうなんでしょうね。本当に膨れ上がってきて堤防のへり近くまでなってきてから、その溢れ出すまでのスピードってすごかったみたいですよね。
と同時に本州に上陸すると台風はスピードを一気に上げるというのが今までのパターンだったんですが、今回はそれほど早くならなかったっていうことも被害を大きくさせた理由かなとも思います。
高齢の方がだいぶ被害を受けましたけども、特に夜中でしたしね、どうしようもないっていうところがあったんでしょうけど、
今回私の周りで避難を決断した方はスマートフォン、携帯電話の緊急時のメールの音、あれがキンコンキンコン鳴ってて避難を決断したっていう人が多いんですけども、果たして高齢の方がスマホや携帯を持ってるかっていうところもありますし。
そうですよね。防災無線でこうやっぱり逐一詳しい情報はホームページでご覧くださいとかっていうのを聞いて、これはないよなって思いましたけどね。
だから今回の災害の裏には情報格差というのが非常に大きな部分を占めてくるのではないかなって感じますけどね。
その全面オレンジが長い時間続くっていうのも珍しいパターンだったんだと思いますけど、神様は秋っぽいですから、また新しいパターンを用意してくるかもしれないですよね。やっぱり自然に勝つことは無理だという前提でいろんなことをこう対処しなきゃならないでしょうね。
先週の話にもつながってきますが、根本的に考え方を変えてその防災に臨まないといけない時代に入ってきてるんですかね。
やっぱり自然に勝つっていうことじゃなくて、こう小さく負ける、小さく負け続けることで大敗を防ぐっていう、そういう発想がいるかもしれないですね。
ということは減災という言葉も出てきましたが、だから津波についても大きな堤防を建てるんではなくて、すぐに逃げられる準備をするっていうことも減災につながりますからね。いろいろ考えることありますよね。
やっぱり堤防の考え方も前回申し上げたような、その力を逃がすっていうんですか、水をこうどんどん膨れ上がらせるっていうことじゃない方法を考えていかないといけないと思いますね。
今朝は全面オレンジと題してお送りしました。